聖書をお読みします。最初に旧約聖書のレビ記第24章13節から16節を読みます。旧約聖書の201ページです。レビ記24章13節から16節。主はモーセに仰せになった。冒涜した男を宿営の外に連れ出し、冒涜の言葉を聞いた者全員が手を男の頭に置いてから、共同体全体が彼を石で打ち殺す。あなたはイスラエルの人々に告げなさい。神を冒涜する者は誰でも、その罪を負う。主の皆を呪う者は死刑に処せられる。共同体全体が彼を石で打ち殺す。神の皆を呪うならば、起立する者も土地に生まれた者も同じく死刑に処せられる。もう一箇所、新約聖書のマルコによる福音書第2章1節から12節を読みます。新約聖書の63ページになります。マルコによる福音書第2章1節から12節。数日後、イエスが再びカファルナウムに来られると、家におられることが知れ渡り、大勢の人が集まったので、戸口のあたりまで隙間もないほどになった。イエスが御言葉を語っておられると、四人の男が中風の者を人を運んできた。しかし、群衆に阻まれて、イエスのもとに連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ている床を吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、中風の人に、来よ、あなたの罪は許される、と言われた。ところが、そこに律法学者が数人座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこういうことを口にするのか。神を冒涜している。神お一人のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らが心の中で考えていることをご自分の霊の力ですぐに知って言われた。なぜそんな考えを心に抱くのか。中風の人にあなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中風の人に言われた。私はあなたに言う。起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。その人は起き上がり、すぐに床を担いで皆の見ている前を出て行った。人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って神を賛美した。祈祷をいたします。神様、あなたの創造の霊によってこの世は作られました。私たち人間はほんのその一部に過ぎません。私たちはあなたの作られたものを守り、 支え、伝えていくために、あなたの知恵により頼みます。作られたものの豊かさに目を留め、喜ぶ豊かさを私たちが育てられますように。神様、あなたの正義の霊によって、私たちが共に生きることが支えられています。家庭で、私たちのこの教会で、社会の中で、国の中で、世界の中で、私たちが世の不正義と戦うためにあなたの霊で強めてください。主、イエスに従う者として私たちが歩むことができますように。神様、あなたの自由の霊はすべてのものを新しくします。憎しみと暴力に向かうエネルギーを許しと和解へ向かう力へと変えてください。あなたの平和を泉の水のように汲み出し、私たちが世界を潤すことができますように。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。病気と罪からの解放と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。歴史のイエス様を回想するために、マルコ福音書以上のものはないだろうと思います。ガリラヤ地方で教えを述べ伝え始められたイエス様が、病人を癒したり、悪霊を追い出されたり、そういうことをしているという噂が広まりますと、多くの人々がイエス様のもとに集まるようになります。で、普段は神様のお世話になんかならなくても自分でやっていけると考えていても、いざ病気になったり、自分では解決できない問題にぶち当たったときに、人々は人間の力を超えた力にすがろうとするものです。現代は科学の時代ですが、何百万という人々が一年の無事を願って初詣に出かけます。春になりますと受験生が天神様のお守りを身につけて入学試験に臨みます。で、そういうありさまを毎年見ておりますと、やっぱり科学では解決できない現実が私たちの社会にはあるのだなとつくづく思わされます。で、実は宗教も同様でありまして、病気を治したり、いろいろなご利益を約束してくれる新興宗教はいつの時代にも必ず現れます。人間というのはいつ何が起こるかわからない世の中を生きていくのに、何か人間を超えた力を心の支えにしていかないと不安でやりきれない存在のようですね。で、イエス様の周りにも多くの人々がそうしたご利益を求めて集まりました。で、現代のように当時は医学が発達しておりませんので、 病気を治してもらうために宗教以外に頼ることができなかったのです。もし病気が重ければその願いは本当に切実だったと思います。イエス様はそうした願いを持って集まってきた人たちを決してお見捨てにはなりませんでした。重い病気は自分で治すことが困難です。どうすることもできずに苦しんでいる人々、その人々をイエス様は深く憐れました。その人が病気ならば、病気を癒されたのです。ですから福音書には、イエス様がなさったいろいろな奇跡が記されています。で、それはいわば、イエス様ご自身の言葉に合わせるならば、神の国が近づいていることの具体的な印であったろうと思います。マルコ福音書の1章21節以下には、その奇跡物語が多く収録されています。で、今日のテキストは、一連のその奇跡物語の後に続く論争物語、これもまた続いていくんですけれども、その論争物語の始まりの部分です。で、込み出しにありますように、中風の人を癒す物語です。イエス様は中風の人を癒す前に罪を宣言されています。で、病気を癒す奇跡物語の中に罪を許す権威に関する論争がこの挿入されているわけです。一つの伝承の中に他の伝承がちょうどサンドイッチのようにこの挟まれるという構造になっています。で、これはおそらく著者であるマルコの編集上の作業だと思います。この作業によって物語全体が論争調になって、奇跡はイエス様が罪を許す権威を持っておられることを証明する役割を担うようになります。じゃあまず全体の流れを見てみましょう。イエス様はカファルナウムの町に帰って来られました。で、この町は、ペテロの出身地ですから、おそらくペテロの家かどこかに弟子の誰かの家に泊まられたのだろうと思います。イエス様が帰ってきたと聞きつけたたくさんの人たちがそこに集まってきます。で、なんと戸口のあたりまで隙間もないほどになったというのですから、もう人の出入りができなくなっている状態ですね。家の中にぎっしりともう詰まっちゃっている。イエス様は家の中で集まってきた人々に話をされていました。で、するとこの屋根にこの穴が開けられて、中風の病人がその寝かされたまま吊り下ろされたというんですね。中風患者を運んできたこの4人の男がいるんですが、この人たちが予想もできない行動に出たわけです。病人をその寝かせたまま天井からかの吊り下ろすというんですから、まあ誰も想像しない行動だと思います。で、患者の病気は中風というふうに訳されているんですが、どうも言語から その病気は何かというものを探り出すことはできないようです。まあ、半身が不随になるとか、あるいは腕とか足が麻痺してしまうとか、そういう病気の一つなのだろうと、そこまでしかわからないそうです。ですから一応これは中風の中風になった人の姿だろうというふうに訳者は考えて中風というふうに訳したのですね。でそれにしましてもこの天井から床がそのまま吊り下ろされた姿を、そういう様子を見てですね、そこにいた人はさぞ驚いたろうと思います。イエス様もきっと驚かれたと思います。ですがイエス様はそこで意外なことを言われました。そういうその突拍子もない行動に出た人たちの信仰を見て、中風患者に向かって、こよあなたの罪は許されると言われたんです。でそこには律法学者が数人座っていたと書いてありますので、この律法学者もイエス様の噂を耳にして、どういう男なんだろうなんていう調子でですね、様子を見に来ていたのかもしれません。で律法学者たちはイエス様があなたの罪は許されるといった言葉にすぐ反応しています。彼らは心の中で考えました。そんなことを口にするなんて、神を汚すことじゃないか。神一人の他に誰が罪を許すことができるんだ、というふうに彼らは考えたんです。イエス様は彼らの心を見抜かれました。そしてこう言われています。9節ですね。中風の人に、あなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。で、あえてそういうふうに言われたのは、律法学者たちの無知と不信仰の目を開くためであったろうと思います。すなわちイエス・キリストに身を委ねることによってのみ、人の罪が許されて神様に帰ることができる、そのことを知らせたのです。イエス様は罪を許す権威を持っておられることを示すために癒されたのです。律法学者たちは罪を許すということが目に見えないことなので、それよりは具体的な病気を治すことの方が神の権威を表すだろうと多分考えていたんです。イエス様はそこを突かれたのですね。で、この中風の人が病気になった原因は何だったのでしょうか。日頃の不摂生がたたったのか、あるいは過労が重なったのか、わかりませんけれども、はっきりわかることは、私たち人間は、中風でも何でも、何かの病気によって、この死滅する肉体を持っているという事実です。で、病気と信仰の関係を考えるときには、まずそのことを最初に意識すべきだと思います。で、別な言い方をするならば、神様と正常な関係にない我々にあっては、我々の霊魂は有に及ばず、 肉体もまた必ず死滅するということです。どんな信心をなそうが、私たちの肉体は必ず滅びます。で、この自覚がしっかりないと、何かの罰によって病気になったなんていうふうに言われると、すぐに惑わされてしまうんです。で、その結果、迷信や邪教に走る人が生まれる。これは珍しくありません。イエス様は中風の患者に向かって、こよあなたの罪は許されるとおっしゃったわけですが、この罪というのはもちろん不摂生とか過労とか、あるいは何かの罪を指しているわけではありません。神様とこの中風の人との関係が正常ではないという意味です。ですから、罪は許されるという意味は、この人が4人の男に担がれて屋根に穴を開けてまでイエス様を信頼し、自分の身をそこに委ねた。そのことで、あなたと神様との関係は正常になりましたよという宣言なんですね。イエス様を信頼して自分の身を委ねることによって、その人と神様との関係は正常になります。もしその際に病気そのものが癒されなかったとしても、肉体が健康であった時とは全く質的に異なる以上の、それ以上の平安と喜びがこの人には与えられたんです。あえて言えばですね、病気が治っても治らなくても信仰の世界で私たちは平安と喜びに包まれることができるということです。私たちはこの信仰の世界の一つの奥義をしっかり知っておくべきだと思います。この中風の人のように、イエス様に自分の一切を委ねる、そのことによって神様との正常な関係に置かれて、神様を天の父なる神様と呼ぶことができる人間に変えられて、平安と喜びのうちにこの世の生活を送れるんです。で、それは肉体の病気が癒されるとか癒されないとかの問題をはるかに超えていると思います。ですから、イエス様はおそらくそこで信仰の秘義といいますか、それに触れられたんですね。中風の人は起きて床を担いで歩けと言われたとき、すぐに起き上がって床を担いで皆が見ている前を出て行きました。つまり、信仰とは神様の言葉を聞いたとき、これを素直に受けて信じて行動することだと思います。信仰を与えられた人の周囲には信仰的雰囲気のようなものが生み出されるのではないでしょうか。で、そういうものがおそらく教会でいうコイノニア、この交わりが意味するものだと思うのです。人間の環境構成の最大の要因は人格だと思うんですけれども、信仰的人格による信仰的空気が教会にも家庭にも職場にも、 あるいは社会全体に溢れるようになれば本当にいいなと思います。私たちの時代は科学の時代です。この時代に生きている私たち現代人は、この人間の知識や経験をまず第一に考えます。しかし合理的な世界に閉じ込められている現代人は、人間の知識をはるかに超えた、数字などでは表すことのできない奇跡というような信仰の世界にはなかなか飛び込めないんですね。結局自分の力ではどうにもならない、そういう困難に出会うと、どんなに考えてもダメなものはダメかと諦めることになりかねません。しかし奇跡を信じるということは、絶望的な状況の中で屋根に穴を開けてまでイエス様のそばに病人を運んだ人たちのように、最後まで諦めないということです。人間の知識や常識を超えている可能性を信じてぶつかっていく、そういうことだと思います。人間の限られた知識によって奇跡を頭から否定するのではなくて、人知をはるかに超えた力によって私たちの人生を支え導いてくださる方に信頼をして、希望を失わずに、まあ一つのチャレンジ精神を貫いて生きることができたら素晴らしいなと心から思います。現代医学はかなりの程度まで病気を治すことを可能にしてくれました。しかし罪を許す権威だけは、十字架上に人間の罪を負って死なれたイエス様だけが持っておられます。今日の物語はそのことを明らかにするために書かれたんだと思います。罪が許されて神様との健全な交わりが回復したときに、私たち人間は心も体も健全な人として生きることができます。私たちはつい目先の生活上のご利益を求めて、このイエス様のもとに集まってしまいがちですけれども、そのような現実の中でも常に最も良いものを与えようとされている神様の御心を見失わないようにしたいと思います。復活によって永遠の命を与えてくださっている主イエス・キリストに向かってご一緒に祈りたいと思います。天の父なる神様、罪の許しを奇跡によって明らかにしてくださり感謝です。神様との正しい関係を与えられ、そこから正しい人間関係に進むことができるように導いてください。主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の160番、深き悩みよりを歌います。
You